ハチドリと空。皆さんこんにちは。ハチドリと空元子どもチームです。11月28日の今日はハチドリメンバーが考える子どもとの接し方から自分軸を持つことなどなどゆるりとお話をしています。なんかこの間のさ、上映会でね、コロナの時にさ、なんかこうマスクをやらないようにした、ね、校長先生がいるっていう話があったじゃないですか、はい、映画の中で。で、あの先生が言っていたんだけれど、なんか本当は言われている内容はこれだけなのに、念のため念のためってやっていくと、もうどんどんどんどんがんじがらめになるみたいなことを、まあ、そこまでそんな長い言い方してないけど、まあ、そういうことを言っていて、なんかそれって本当きっとセキュリティとかもそうなんだろうなって思うんだけど、なんか、あの福祉施設じゃないけど、私小学校で、ちょっとうちの子がさ、学校行かなくなったから、なんか他に面白い学校あるかなっていろいろ探していた時に、はいはいはいはい、なんかそれこそそのね、ね、隣の公園と学校の校庭のもう境目がよく分かんないみたいな学校とか見に行ったのよ。だからなんか子どもたちが校庭でいつまでも遊んでんだけど、校庭っていうか、まあ公園で遊んでるっていうか校庭で遊んでるっていうかみたいな、なんかよくわからないし、だからなんか誰が管理するっていうことでもないっていうか、なんか逆に言うと、そのなんていうの、どこにも責任を、変な、あのネガティブに言えば、何かあってもなんか誰の責任なのかちょっとわからない、曖昧なままみたいな、
そう
ですね、ことにはなるんだけど、でもなんかそういう風になっているその空間はすごい子どもは生き生きして嬉しそうだったし、で、なんかその先生もなんとなくこう、なんとなく近くにいる、だけどそんなにすっごいちゃんと管理してちゃんとあの面倒を見てるってわけでもないみたいな、なんか私は自分が小学生の時はあれくらいの距離感だったなっていう気がするんだけど、まあ、それこそそういういろんな変な事件とかも起きる全然もっと前の話だから、そういう環境だったんだろうけれども、だからなんかどこまで念のためやるのかって、じゃあだから実際そういう事件起きた時どうするのかとかさ、まあ言い出したら本当ね、なんかキリがなくてどこに線引くかっていうのは難しいとは思うけれども、なんかそういうふうにそのなんかするとちょっとこう全体的にちょっとみんな楽になるのかなっていう気もするよね。
その余裕のなさからまさかここに行くとは思わなかったけど、
本当だね、そう、
全部つながってんだよね、
そうだね。
あと時間がないとか余裕がないで言うと、やっぱりあの親御さんも子供の話を多分聞いてない、聞けない、聞く時間がないっていうんですか、こうわーってね、聞いて聞いてみたいにこうなってきた時に、あ、はいはいみたいな、こうスルーしちゃう、
なっちゃうね、
たりするじゃないですか。やっぱお子さんと接してるお母さん見てたりすると、まあ、忙しかったりするし、本当に仕事だったりとか、ね、するとやっぱそうせざるを得ないなっていうのは分かるんですけど、大人だったら話しかけないからね、でも子供だったら分からないから話しかけちゃった時に、やっぱ聞いてもらえないってことは、やっぱなんだろうな、大人として扱われてないじゃないですか、なんかそういうのもあって子供らしく振る舞っちゃったりするのかな、もうなんかと思ったりもするんだけど、
ね、
乱暴な方に行くっていうのは、そういうことね、なんか気をより引くために、もうそれをこう自分にペイアテンションしてほしいみたいな感じでなると、そういうアウトプットになってしまうのかなと思ったりもするので、
難しいですね。普通に大人同士の、大人同士の人としての、関わり方、なんかお互いの、に持つべき思いやりとか、それこそその、自分のやりたいことを通すっていうのは、だから自分を尊重してほしいっていうことだと思うんですけども、だから自分が尊重してほしい、じゃあなんか人のことも尊重しないとねっていう、なんか両方あって、ワンセットだからさ、それみたいなこととかが、なんかその、学習する時がないのではないかと。 そういうことを親が言わなければ、
うんうん、そうだね。
そうだから時間がないからなんかそれができないっていうのも仕方ないとは思うけれども、時間がないからってトイレトレーニングしなかったりしないよね。だってどこでも漏らしたら困るからそうだからそう時間がないっていうのはもちろんわかるけど、でもなんかだからって本当はそんなに後回しにしていい案件じゃないんじゃないかと、うん、その子育てっていう中で、
う
ん
そうだね
うん、と思うんだけどな。
なんかこれってバランスもあるのかな。なんか私のイメージだけど子供は常に常にやっぱり見てほしいから、
うん、
なんか見て見てだったり聞いて聞いてっていうのは絶対なんかもうめっちゃあると思うんだよね回数、
うんうん、
でそれに100を応じることは絶対に無理だと思うんで、
うん、それは無理ですね、
うん、
だからなんかそこのでもなんか大事なところ絶対もう聞くみたいなのって、うん、なんかそのバランスでどう取るんだろうなっていう。
3回に1回じゃないですかごめんなさい根拠がないんだけどなんか
3回、ね、なんかそのなんか ここ絶対だよなとかここなんかお互いにディスカッションしたいねとかっていう、うん、なんかちょっとでもやっぱ時間作るだけでもやっぱ子供っていいのかなとか、
うんうん、あの3つのの問題だっていうのはありますよね、うん、結局赤ちゃんの子育て、ね、今私は絶賛そうですけど、うんうんうん、やっぱりこう抱っこしてほしいみたいなタイミングもこうなんか集中してもうなんか全力でその彼なり彼女なりの赤ちゃんに対して、
うん、
こう10分だけでも時間をもう決めて、はいはいはい、もう徹底的に尽くすもう楽しませる、はいはいはい、あやすみたいなのをするとなんか満たされて向こうも、うん、こうちょっとあのその後少し間を置いても一人で遊べるようになるみたいなのがあったりするのでなんかやっぱりちゃんと向き合われてるっていうのを感じるじゃないですか、
ね、
どんな年齢でもそれは赤ちゃんでも感じてることだから、
うんうんうんうん、
だからやっぱりそのねあ時間ないけどちょっとでもここばっかりはちょっとなと思って意識的にね、はい、なんか何回に1回かもう本当それぞれのペースでいいのかもしれないですけど、ね、いやちゃんと向き合わないとなみたいな向き合ってみようみたいな心がけするだけでももしかしたら違うのかも
そうだよ、ね、
なって思いますね、うんうんうん、コミュニケーションの密度を高めるっていう、
そうだね、
うん、意識かな。
だね、
うん、なんか急にあすかさんはその、うん、なんか毎回とはいえこうあの息子さんとコミュニケーションを取るときになんかこうちゃんと伝えてるじゃないですか聞いてよとかなんか それなんだろうな時間がなくてももう常にできてるってことですよね。できてるっていうか
いやできてないよできてない全然できてないけど、うん、ただなんか今聞いてて思ったけど、まあその密度っていうのも、大人が思ってる、うん、じゃあここでなんていうのまとめてやろうみたいなさ密度って、うん、なんかそのここで濃い何かを与えればいいっていうのって、うん、まあそのそれぞれ個人個人でさその親と子であってもその感じ方違うからうちの子なんかは本当に例えばなんか10分とかその赤ちゃんの時になんかこっちが決めてやっても、うんうんうん、で10分なんかずっと抱っこし続けたからといって、うん、じゃあそれでその後満足するかってしなかったの全然
うちも毎回はしないんですよ
それがやっぱり結局、うんうん、なんか結局何も変わらなくて結局なんかもう、うん、あの3時間とか4時間とかになるみたいな、
うん、そうですね、はい、そう、わかります。
そうだからあんまり決めてもできなくてそうだからなんかそうあのできる子もいると思う。だから本当に本当に本当に違うんだよね、うん、みんな。
そうですね、
違うよね。そう、
ハチドリと空で、あとその喋り出すとでそのなんかいっぱい見てほしいからいっぱい話しかけてくるっていうのもあるんだけど、うん、あと私すごく思うのが、うん、あのね日本語がまだちょっと、うん、あの流暢に話せないじゃないですか彼ら。
そうそうそう、う
ん、で時制もちゃんと使えないから結局その彼らが言ってることを理解するのにこちらも時間がかかるし、うん、で話自体もすっごい長いわけよ。なんかすごい本当に1分で終わる話をさなんか20分ぐらい喋ってるっていうかさ、うん、そうでだからでもそれまあしょうがなくて で, なんかでもそれをできるだけ と向き合ってちゃんとこちらが毎回ちゃんとした日本語でちゃんと答えるみたいなことをやっていると彼らどんどん吸収していって、どんどんその時間も短縮していくので実はやればやるほど楽になる時期は早く来るんじゃないかなっていう気もする、
そうですね、それもあると思いますね、
なんかうちの子よく言われるんだよね、はいはいはい、すごい昔から言われるんだよね、おしゃべり上手だねって、すごいちっちゃい頃から言われてて、そうなのかなって思ってたんだけど、なんかもしかしたらそういうことかも。で、私が毎回なんかちょっとカチンとくること言われると、なんかカチンとくるから、なんかちょっと待ってみたいな感じになるから、そうそう、
ちゃんとカチンとしてますよね。
あ、そうそうそう、そうカチンと来て、ちょっと待て、もういい、バス行ってもいい、みたいなことをやっちゃうから、そうでやって、逆にだから、他の大人に迷惑かけてるってことなんですけど、私の場合はそれこそ、
何かしらに遅れてしま
う、そうそうそうそう、待ち合わせとかね、例えば、
そうよな、
そうそう、まあ、だからそれが私はたまたまできる環境だったっていうことで、まあ、本当周りの方に感謝っていう話にはなるんですが、
そう
で、またさっき の、 そのなんかみんな余裕あるかないかみたいな話になっちゃうんだけど、
いや本当そうだよ、
そうそうそうそう、
でもなんか飛鳥さんのその話を聞いてて思うのは、なんか何軸で生きてるかによるかなとも思うんですよね。
あ、
今はそのお子さんに対して向き合うっていうことを大事にするっていう軸で生きてたら、どんなに効率とかどんなに間に合わんみたいなことも、もうごめんみたいな、私の優先順位今ここなんですみたいな、
確かに
それをやっぱりあの表明していると、確かにそれが通用しないシーンってやっぱり大人にはあると思うんですよね、社会的に、とはいえ絶対ここは遅れちゃいけないみたいなのがあるとは思うんですけど、やっぱり私その軸で生きてますってい う、 こう一本立てとくと、周りもあそうだったよねみたいな感じに、もしかしたらあの分かってくれる人もゼロじゃないんじゃないかなと思ってて、
そうだね、
それで言うと多分みんな自分の軸で何を大事にしたいみたいなのを立てずに、とりあえずでも時間は守らなきゃとか遅れてはいけないみたいな、特に日本人はこうなんか時間にこう遅れることをね、ちゃんとこうしないっていうのが、あの一般的にはちゃんと社会でちゃんとしてる人みたいな認識があるので、なんかやっぱりそこをあの自分軸で今大事にしたいことって何みたいなのを立てておくと、なんかあのその時間という時間がないってい う、 こうあのリアルなんですけど、もしかしたら幻想にとら、ね、われずに、
今なんかちょっとすごいこと言ったねもしかしたら幻想って、
もしかしたら幻想そう、
いやもしかしたら、まあ、これは、
はい、
あるよ、
時を変えるとね、
あるよ、
時間ではないっていう時で生きると、別にそこの時間って本当は気にしなくてよくなるのかもしれないなっていうのは、その飛鳥さんのさっき言った話を聞いて、あ、軸の立て方かもなっていうのは思いました。
それはなんと、あれですよ、嫌われる勇気ってやつじゃないですかね。
あ、まあ、
あ、そうですよ、
基本的なところで言うとそういうの結構大きいかもしれないですね。
なんか
それが理由で遅れてしまうことに対して、こう社会が容認できるキャパシティみたいなのって結構国とか文化によって違うなって私は思ってて、
そうだね、本当にね、そう
キャパシティが、多分日本は結構狭い、
そうだね、
だからこそ、そう嫌われちゃうって、だから嫌われる勇気みたいな話になっちゃうけど、多分、ま、あの住んでないので結構、ま、想像ではあるんですけど、やっぱり北欧だったりとか東南アジアだったりとか、少しこう子供に対してゆとりを持ったような国々の人って、あ、まあ、子供と一緒だもんね、しょうがないよねみたいな、こうそういう許容があるなっていうように思っていて、なんか、だからそこの軸を立てた時と、そのそれを受け入れる社会 の、 そのキャパシティみたいなところのバランスも難しいかもしれないですね。嫌われてしまうって思うと、
そうだね、
できないし、ちょっとうってなるじゃないですか、だったら時間を守るわみたいな風な考えも多いかもしれないですし、
あれですよ、開き直り精神、開き直り
大事ですよね、
大事大事、
なん
かこの嫌われるって、なんか結局正解を探してるんですよね。嫌われないためにはどうしたらいいかってい う、
そうだ、ね、
自分軸じゃないから完全に、
そうだね、そうだね、
さっきの自分軸話 大事だよね、うん、何しても、はあ、子育てだけじゃなくて、ね、うん、軸だわ結局、うん、
かもしれないな。
さっきの先生話もそうじゃん、あのコロナで、
ああ
の、はい、マスクのやつも、うん、結局その先生は自分の軸をぶらさなかったから、
うん、そうですね、うん、そうかもしれない、
うんうんうん、で正解がどうとかよりも自分のまず軸っていう、
うん
う
ん、
正解探しし始めたらもうすごいがんじがらめだから、
うん、そうだね、
どんなことでも、
うん、